ただいまから旧約聖書詩編8編1節から9節を通して人とは何者かと題して赤谷牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。一番前に島田先生がいつもいらっしゃるのは今日はお見えになりません。なぜか小学生バイブルキャンプに行ってらっしゃいます、ね、本当にお元気で、嬉しいですね。連れて行ってもらうんじゃいっていそいそと行かれました。本当に嬉しいです。でも昼前は暑いようです、はい、こちらは昼前は涼しくていいなと思っているようですけど暑いようですね。昨日から特別に暑いようです。先ほど歌いました賛美歌の歌詞、味わいながら歌われたでしょうか。今の私のこう心境で、信仰の思いをこの歌は歌詞は綴っていると思ってこの歌詞を選びました。世の楽しみ失せされ、この世の楽しみ消えてしまえ、人の誉れ消えいけ、人がいろいろ栄養をたたえてくれるのはもう消えてしまい、身を置く里世になしとも、この社会の中で世の中で自分が心安らいで過ごす場所はどこにもないけれども、我が幸こそイエス君、イエス様こそ、イエス様がいてくだされば私はもう何にもいりません、幸せです。そういう賛美の歌詞でしたね。二節は、宝も名も流るる水の上の月。宝、私たちが欲しがる財産、あるいは名誉、それは流れている川の流れの中の、その流れに月が影を映しているようだ。月が映っているようだというんです。ありて泣きをなどかは追わん、追いかけるでしょうか。あってないようなものです。川の流れの上に月が映っていても、月は上にあるのであって、川の流れの中にはないのですから、本当はないのに、それを映っている月を追いかけるのは愚かなことです。宝や、つまり財産や名誉は、そのような流れに映っている月のようなものではありませんか。どうしてそんなものを追いかけるんでしょうか。我が富こそイエス様、イエス君、私の富はイエス様、あなたです。さらば、行けよ世の夢、朝日の影差し木の、だから、消えてしまえ、行ってしまえ、この世の夢、夜見た夢、朝日が差してくるではありませんか。夜のうちにあれこれと迷った思い、いろんな悩み、それを鞘に示す、はっきりと気づかせてくれる御光こそ、イエス君、イエス様が御言葉とイエス様ご自身が私たちに迷いを教えてくれるのではありませんか。イザヤ別れん浮世に、さあいつかこの世と別れを告げよう、そしてこの世の中にいてイエス様よりもいろんなことを大事にする神様に背くこの世とは、そういう誘いとは縁を切りましょう。イザヤ迎えんとこよ、やがて天国に行くけれども生きている間に私の心に永遠の神の御国を迎えましょう。イザヤ迎えん主の御胸に、神様の御心の中に、よりて行こう、その日を。天国では全くイエス様の御心に沿って寄り添って生きていくわけですが、私たちは地上にいる時からそういう日々を過ごしていきたいですね、という、そうしたいというアーメンという賛美ですね。ワーシッププレイズもいいんですが、こういう賛美歌の起承転結という流れをですね、信仰の心の ことを歌っている歌というのは非常に文化の格調高いものを感じますね。今日は人とは何者かという題で、聖書を詩編の8編から学んでいきます。今この509番の賛美歌の歌詞にあるような思いをこの詩編の8編の中から汲み取って、この数日間過ごしてまいりました。3日間ですね、月曜日、火曜日、水曜日と、学園は夏休みなんですが、学園関係のことで主に、東京と横浜で過ごしておりました。で、聖書日課を毎日味わいながら、それとは別にこの電車に乗ったり待合の時間に詩編をずっとこう一編から読み続けました。何度も何度も読み返しては行ったり来たりして、そういう時を過ごしておりました。のそんな中で8編の4節の人とは何者なのでしょうという言葉が深く心に迫ってきました。もう一つは今日御言葉を開いて修本に書きましたが、9編の終わり20節に、主よ彼らに恐れを起こさせてください、己がただ人間に過ぎないことを国々に思い知らせてください。この8編と9編非常に深く味わいながら過ごしました。実は8編9編一緒にいっぺんにやりたかったんですが、とても時間が足りないと思いまして、今日は8編だけにしたいと思います。また近いうち9編も一緒に味わいたいと思います。さて、この先週の東京の街や横浜の街をこう歩きながら、時々ですね、胸をキューッとこう差し込むような痛みがありまして、で、おかしいなと思ったりしました。少し前から脳のことが気になって調べるように言われて、脳の方は調べて、大丈夫、今のところ大丈夫ということでしたが、実は心臓もこう調べるようにと言われていて、なかなか行けないでおりましたが、狭心症とか心筋梗塞っていうのはこういう感じからなっていくのかなと、そんなふうに思う時があったんです。で、いろんな方が次々とこのそういう病気になったりする話を身近に、教会の方もいらっしゃるし、そういう牧師たちや知ってる人たちの中にありますから、ふとこう不安になったりして、自分の体のことで不安を覚えたりする3日間でした。で、帰ってきてからも幼稚園の園庭の庭木の剪定を新学生さんと一緒にセット作業したりしながら、しよう思ったらちょっとこうまたそういう感じがして、まあ、あまりしないでおこうと思ったんですが、始めたらとうとうやってしまったんですが、そんな時ですね、人間の弱さや脆さや儚さということをふっとですね感じることでした。病気の体の弱さを感じていらっしゃる方は、ある程度年を取った方はいろんなことを毎日覚えながら日を過ごしていらっしゃるんだなということを覚えることです。そういう中で、自分が陽炎のようにこの世から消えていってしまう儚い存在だということを、いろいろと街の雑踏の中で感じながら過ごしておりました。もう一つのことは、月曜日に 聖書翻訳の委員会、準備委員会がありまして、まあ、その委員会は何をするのかというと、この新改訳聖書を土台として、その翻訳精神、理念を持って、そしてもう30年以上経ってますから、これが今の時代にさらに格調高く、ヘブル語、ギリシャ語を元として、福音主義に立つ教会の日本の聖書としてよりバージョンアップするというための、この翻訳組織を、いえ出版の会、あの組織を立ち上げようとしているんです。一応5年経って、この間クリスチャン新聞にも大きく取り上げられましたが、一般社団法人というのを立ち上げて、今年中に方向性を決めて、来年にそれを発足しようということで、今この間の月曜日はその理事会を、新しい社団法人の理事会を誰にするかということがテーマでした、まあ、いろんな方々の名前が挙がって、日本の教会が一つになって一致して、それをそういう働きをするということが、この語られたわけです。でそんな中で、大体の方向性見えて、祈祷会では長老会、執事会、祈祷会でよく祈っていただいてましたが、皆さんもお祈りくださっていると思うんですが、大体本当にいい方向へ行きつつあるんです。とても長い時間かかり、年月かかりました、まあ、そんな中で、これが出来上がったら、50年100年の大きな仕事ですが、素晴らしいなと思いながら、私は当然のことですが、その準備をしたら、今準備委員長ですが、自分はそういう働きに関わったか関わらないか関係なく消えていく存在だなと思った時にですね、ふとこう人間的な寂しさがよぎったんですね。そんなことを思うだけでもおこがましいことだと思っているのに、ふとそういう、この自分はこれだけ労をしてきたけど、自分がしてきたことは結局神様しかご存じないだろうなと、そんなふうにふと思ってしまったわけですね。で、そんな時ですね、なぜそう思ったかというと、本当にこう苦労して、いろんなグループの間に立って接触しながら、結局は誤解されないで、両方いろんなところから時にはですね、悪く思われたりしながら、ことが進んでいく、ことができた段階ではもうそれはなかったことになるわけです。で5年間ですね、もう本当に私が上京する時に会議をしてきたんです。私はそういう担当者になっていましたから、私がいないと始まらないということなんですが、私は岡山にいますから、その会議のために会議費、交通費をいただいているわけにはいきませんから、私が上京するときに合わせて5年間会議が持たれてきたんですが、そんなにいつもいつも私が皆さんの会う時期に上京するわけではない。で、そういうときは、私はないときは、前後を1日2日ずらして滞在する。それから、ないときはわざわざ仕事を作って出かける。その間、私は犠牲を払いますが、私以上に最大層の教会が、私のプログラムいない時の留守をこう埋めるためにですね、費用を変えたり、例えば教会の定期集会を外しますが、時には折れない時もあるし、幼稚園のいろんな行事も折れない時があったり、さまざまなことがあって、長老会、執事会や、先生方や皆さんは協力してくださっているわけです。家庭集会が延期になったりとか、キャンセルしたりとかいうことはあるんです。5年間です。で、 体も心も本当に時にはですね、そういうの教会の責任の重さを考えると疲れを覚えるような中を過ごしてきて、そんな中で、この段階に来て次のスケジュールをいつにしましょうかと言ったら、8月にできたらしたいけどできない、じゃあ9月の初めて、最後に日程あったのが9月の25日なんです。で、その間こういう大きな仕事をしている中で選ばれてきている人々っていうのは本当に立場のある方々ですが、スケジュール聞いたらなんでその日はダメかというと、この日は家庭集会がありますから通えるんですよ。何言ってんのと今申し上げてるのは、私の立場で言うとですね、何を考えてるの、何を考えてこのことをやってきたのかと言いたくなる。だからでもそういう方々は、いや先生のおかげでとか、まあ、ここまでまとまって言われるけど、じゃあ日程決めましょうかと、そういう状況ですから、お前さん何考えてんのと言いたくなるんですね。まあでも言いません。でここで言ったってしょうがないけど、インターネットで聞こえますか。私はね、本当に教会に申し訳ない思います。そして本当にありがたいと思います。この教会がそれでできるかできないかわからないことに、かけて、まあ、そういう立場に置かれている私を支援して了解してくださったということを本当に感謝しています。私は個人個人と面談したり、要望にお答えしたりすることをとても大事に思ってますが、またそうしているつもりですが、それでもそんな私を遠慮してお声をかけないで、相談なさらないで、いてくださる方々がたくさんいらっしゃることを思うと、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。まあそれやこれやのことを思いながら、いやことがなった暁にはこういうことは一切消えていくことなんだろうなと思うと、こうわびしい儚い思いがいたしました。でも、ああ私の中に思い上がりがあるのかなと思ってみたり、何か報われたような思いがあるのかなと思ったり、そんな中でこの御言葉は、人とは何者なのでしょうという言葉はですね、非常にこう心に問いかけてくるものがあるんです。先ほどの賛美の中で、本当に歌いましたような賛美歌の歌詞を思いますとですね、我が迷いを鞘に示す御光こそイエス君、さらば行けよ世の夢、朝日の影差し切ぬ御言葉の光の中で、私の迷いとかいろんな思いっていうのはこう改められ、正され、整えられていく、そういう思いの御言葉でありました。さて今日説教のアウトラインにありますように、大きく二つに分けています。一つは一節二節、主の御名は全地にわたるということであります。私たちの主、主よ、あなたの御名は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。あなたはご意向を天に置かれました。こういう歌い出しです。で、その前の表題に、指揮者のためにギテとの調べに合わせてダビデの賛歌とあります。ギテとの調べというのは、ガテ人、近衛兵が行進曲風に歌った歌というこの記録があります。あるいは、ブドウ酒の感謝の収穫祭の歌とも言われています。何はともあれ、収穫の喜びが勇壮に歌われていく、そういう歌が用いられ、主なる神のお名前の力強さ、 そのご意向と権威の気高さが勇壮に歌い出されていくというのがこの第八編の歌い出しです。それが天地全地にと歌われ、天の上にというふうに言われますとね、こうこせこせと自分の心の中で、あれこれと思うことっていうのは、せせこましい思いっていうのは吹っ飛んでしまうようなスケールの大きさなんです。しばしば私たちの日常の悩みとか思いというのは、私たちの心が縛られていることは何かというとね、いわゆる縮み思考の盆栽の、本当に盆栽的な小さい小さい事柄にくよくよとこだわっていることではなかろうかと思います。クリスチャンだと言ってもですね、自分が悩んだり考えたりしていることっていうのは、まるで四畳半の部屋の中でいろいろ悩んだり考えている人のことで終わってしまっていないだろうか、日々が過ぎていないだろうか。それをですね、詩編のこの八編の説を見ますと、全地に天にと私たちの思いが高く引き上げられていくんです。さて、そのような壮大な歌い出しの続く言葉は、さらにどんな大きな素晴らしい表現だろうかと思って期待しておりますと、なんと二節、あなたは幼子と血のみ子たちの口によってとあります。ちっちゃい赤ちゃんのおちょぼ口、それが歌われているんです。神様の偉大なお力と偉大な栄光を物語るのに、赤ちゃんの口の言葉が、幼子の言葉が用いられているんです。なんとそれが力を打ち立てられました。神様の偉大さがその小さな口を通して物語られているのだという詩編の者の言葉なんです。赤ちゃんというのを見ますとね、ちっちゃい赤ちゃんが、生まれて間もない赤ちゃんがお母さんの膝に抱かれたり腕に抱かれたり、時には胸でちぶさで、おっぱいを飲んでいる。その時にはですね、おっぱいをもぐもぐ、口をもぐもぐさせながら、そしてもう目を半開きにしながら、もう本当にこうただ座っている、吸っている、その赤ちゃんの口っていうのはですね、全くお母さんに委ねきって、任せきっている、信頼しきっている姿です。その口がですね、時々ニタッと笑うとですね、何を夢見ているのかなと思う。もうその笑顔を見るだけで、本当にもう荒々しい思いの、あるいはたけだけしい男も、あるいは悪鬼でさえも、悪魔や邪悪な鬼でさえも、もう思わず微笑んでしまうのではないかと、そういうこうあどけなさを中に、それがですね、神様を信頼する人のあり方を教えているんです。あなたは幼子と血のみ子たちの口によって力を打ち立てられました。二つにを前にして、まだ二つにならないこの最近の孫娘のリナちゃんを見ますと、もう私がいない時にじいじいじいじいと言ってるそうで、もうそれ聞くだけでもう私はウキウキするんですが、とろけてしまうんですが、バーバーとあんまり言わないのか、家へ入ってきてじいじいって言ってくるそうです。 バーバーいるよとバーバー言うんだそうですが、ところがですね、食前のお祈りにお優しいお祈りしようとパッと手を合わせて、でもどこのお子さんもクリシャンの子はそうだと思うんですが、お優しい天のお父様と言えないものがむにゃむにゃむにゃむにゃと言っていて、すと最後はすと言うんですね。で、アーメンと最後はアーメンと言うんですが、途中でイエス様のと言ったりのと、イエス様のという感じで、もうそういう思いは一緒に祈っているものも本当にもう嬉しくなります。思いますね、イエス様はどんな思いでこの幼子の祈りを聞いていらっしゃるのかな、さぞかし嬉しいだろうなと思います。ちょっとこう1日2日前に一緒に短い時間おりました時に言ってる言葉ですね、なんか一人でブツブツ言ってるんです。よく聞いてるとイエス様イエス様イエス様と言ってるんです、ね、本当にですね、こういうことを思いますと、あなたは幼子と血のみ子たちの口によって力を打ち立てられたというこの詩篇の言葉が響いてきます。イエス様はそのことを、この詩篇の8篇をとても愛読しておられて、空で覚えておられて、新約聖書にイエス様が引用されたことが記録されていますね。マタイの福音書の18章を開きませんが、イエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。この絵の、この場の状況がサムエル・エジェンの教育館の入り口に描かれていますね。あれはそういう場面です。誠にあなた方に告げます。あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。この少し前に弟子たちはイエス様が天の御国を打ち立てられた時に、誰がイエス様の右に座るのか左に座るのか、誰が一番の家来かということを争い合っていたんです。いや、俺が俺様だ。そういう弟子たちのやりとりを見て、イエス、このイエス様は幼子のようにならなければとおっしゃったんです。マルコの福音書では、このことをこう書いています。10章ですが、誠にあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。そう言って子供を抱いて、その上に手を置いて祈られた。この詩篇の8篇をよく愛読していらっしゃったからではないでしょうか。神様によってこの地上に生を受け、純真なその幼子の心、本当にですね、大人の互いに自己主張し、自己宣伝をし、争い合っている、そういう姿に比べて、なんと素晴らしいか。その神様にお任せしきっている童心の前に、大人の心の汚れた姿というのは、吹き飛んでしまうようなことではないでしょうか。もう一度言います。あなたは幼子と血のみ子たちの口によって、力を打ち立てられました。どんな力も、この幼子のこういうあり方にはかなわない。もう、眼色なしですね。赤ちゃんの無邪気さ、幼子のこのあどけなさの中に、神様の大きな力が表されているのではないか。まして、神なんかあるもんか。と、神なしと嘘吹く人間、神の意向を何するものぞ、あると思えばある、ないと思えばない、何だっていい、人間あっての神様だ、こういう無神論を唱え偶像を崇拝する人間的な 考えで宗教さえももてあそんでいる、こういう化け物のような大人の世界に対して、この詩人は赤ちゃんの口元を指さしているんですね。二編を見ていただきましょう。詩編の二編。少し前。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。死の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油を注がれた者とに逆らう。神様に選ばれた者に逆らう。さあ、彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てようと。ね、信仰信仰、神様神様言ってるけど、イエス様イエス様言ってるけど、なんだそんなもの。と、いう、この世界の人々。これが神なしと嘘吹く人々で、人間の世俗の力です。ところが四節、天の御座についておられる方は笑う。主はその者どもをあざけられる。天の神様は逆に笑っておられるというわけです。また同時に今八節で見たように、八編で見たように、赤ちゃんのあるいは幼子の唇が神様を、偉大さを、人間の知恵や力をよりも、大人の知恵や力よりもですね、神様の栄光を褒めたたえるのにふさわしい神聖な力なのだと詩編の記者は歌っているんです。小さい子供たちを見て本当に大人が引きつけられるっていうのはそういうことではないでしょうかね。幼児教育に携わるということは本当に素晴らしいことだと思います。まあそういうことを思いますとね、あの山口の光市の、あの若いお母さんと子供を殺してしまって、今最高裁から差し戻し審をしている、ああいう犯人のですね、こう供述の翻したり、あるいはそれを支えている弁護団の在り方っていうのはね、床に叩きつけられた赤ちゃんね、そして本当にそれを慈しんでいるお父さんとお母さん、そして神様のお心っていうのはどんなでしょうかね。幼児を傷つける幼児虐待や、あるいはさまざまな大人の犯罪、本当にそうしたことをですね、許している社会というのは本当にいい問題ですね。そういうことを本当に変える政治にならないんでしょうかね。そういう風潮をこう社会の中にはびこらせることを、パソコンだとかいろんな情報の中で許している社会というのは一体何なんでしょうかね。そういうものを、幼児を恥ずかしめるようなことをしているいろんな雑誌が店頭に売り出されている。それは一体何なんでしょうかね。そういうことを本当にとどめをするような政治ができないんでしょうか。さて、二つ目のことです。宇宙のクズと冠というふうに二つ目のポイントを絞ってみました。第八編の三節から後半です。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、昨日の夜は美しい満月だったんです。ご覧になりましたか？本当に、美しい夜でした。本当に吸い込まれてしまうような美しい夜でしたが、パスカルはこう言っています。この無限なる空間の永遠の沈黙が、 私を恐れさせる。息を呑むような思いで語っているんです。夜空の星を見上げていますと、吸い込まれてしまうような巨大な宇宙、星雲と星雲の間が広がり続けている。広大無辺な宇宙。同じようにパスカルはパンセの中で続けて語ります。人間は自然の中で一番弱い足、河原に生えている足であるに過ぎない。考える足というかかる人間を粉砕するためには宇宙が武装する必要などない。一息の蒸気、一滴の水をもってして人を殺すには十分である。広大な宇宙の中で人間は本当に儚いもろい小さいものだということをパンセは美しく表現しています。この四節半ばに、人のことは何者なのでしょう、あなたがこれを顧みられるとは、あなたは人とは何者なのでしょう、人のことは何者なのでしょう。ここで使われている言葉、人というのはですね、まず最初の人というのはエノシという言葉で、弱いもの、脆いもの、死すべきものという意味です。先ほど言ったようにヤコブは陽炎のようなものだと言っています。ペテロは明日に燃え出て夕べには枯れる草花のようだと言っています。預言者イザヤの言葉です。本当に儚く弱く脆く死すべきもの、まあ、私がこのなんか胸が止まってしまいそうだなという、そういう感じを受けた、そういう時にですね、ふっと覚える自分の人生の終わりの予感というのかね、そういうことをこう感じるときに、まさにそれを表す言葉がこの人、エノーシという言葉です。次の人の子というのはベン・アダームという言葉で、創世記のアダムと同じ意味です。土より出たもの、人の子、これが実はメシアの予言として、メシア予言としてヘブル人の手紙の中で2章の中で引用されているんです。イエス・キリストのことをこの詩編の8編は言っているんだと、イエス様のことを予言しているんだと引用しているんです。ついでに言いますと、6節を見ると、万物を彼の足の下に置かれましたという言葉は、使徒パウロが第一コリント15章、あの復活の章の中で、イエス・キリストがすべてのものをご自分の足のもとに置かれるという、この御言葉が成就する時が来るんだと、パウロは語っています。イエス様も使徒たちも、この8編をとても愛読していたんですね。トマス・カーライルというイギリスの作家で、まあ、文学者ですが、今年は若い時に、サータ・レサータスという一生の哲学という書物を読んで、全集を今も持っておりますが、非常に心惹かれました。こう書いてあります。我が星々を見つむるとき、星を見つむるとき、その澄み渡りたる御空より、星々我を憐れみて見下ろすにあらずや、取るに足らぬ人の定めに、天の涙注ぎてきらめく瞳のごとくに、 ちっぽけなちっぽけな矮小な地上の人間に対するこの星ですら星屑というように宇宙の塵のような存在が地球です。その地球の中のバクテリアよりも小さいような存在が宇宙の中であるのが私たち人間です。だから宇宙のクズとも言われる存在です。それが弱く脆く死すべき人であります。人とは何者なのでしょう。これがね、私たちが人間を一つの見方として見る見方であります。なんと小さなものか、自然の偉大さの前に本当に萎縮してしまって、もう自分の存在はなきに等しい、そこから虚無主義、ニヒリズム、本当に人間の虚しさが出てくるんです。作り主の神様を知らないとき、人はそのような極端に走ります。自分なんかいてもいなくっても一緒だ、そういう中で死に急ぎして自殺したりしてしまうんです。あるいはどうせ人間になってクズみたいなんだから、どうせ死ぬんだからといって人を傷つけ、人の命を奪ってしまうんです。でも宇宙のクズと思える中で聖書はこう言います。宇宙の冠だとも言うんです。まあその前に見ておきましょう。4節、あなたがこれを心に留められるとは、そしてあなたがこれを顧みられるとは、こんなクズのようなものを偉大なる天地万物の創造者が覚えてくださる、心に留めて顧みていて心配していてくださる。カーライルは、取るに足らぬ人の定めに天の涙注ぎて、きらめく瞳のごとくに、もう目の中の瞳のように愛しているという、こういうんです。詩編の第5編を見ていただきましょう。詩編を最初の頃、あっち開き、こっち開き、私は味わっておりましたが、第5編というのはですね、私たち人間が本当にこのどんなに儚く脆い弱い存在かということをこの語っているんですね。特に5編の一節から見ますとね、主よ、私のうめきを聞き取ってください、私の叫びの声を心に留めてください、私の神、私はあなたに祈っています、叫ぶような祈りですよ。主よ、朝明けに私の声を聞いてください。朝神様に祈り叫び求める、そのまた同時に、朝明けに私はあなたのために備えをし見張りをいたします、鳥なしの祈りをして神様の御業が進むようにという祈りです。なんと素晴らしい祈りでしょうか。さて、でも誇り高ぶる者たちは、こういう者たちに、この災いをなし、そして苦しみを与え、八節を見ますと、主よ、私を待ち伏せている者がおりますから。非常に敵対する恐ろしい敵がいるということを言うんです。十一節、こうしてあなたに身を避ける者が皆喜び、神様に身を避けて助けを求める者が喜び、とこしえまでも喜び歌いますように、あなたが彼らをかばってくださり。皆を愛する者たち、イエス様を信じ主の皆を呼び求めるクリスチャンのことでしょ、あなたを誇りますように。十二節、主よ、まことにあなたは正しいもの、正しいっていうのは正義だとか何とかに、神を恐れ神様を信頼する人のことです。祝福し大盾で囲むように、愛で彼を囲まれます。軍隊が大きい盾で取り囲むように、 神様の愛でこの小さい小さい叫び求めるものを取り囲んでください。使徒パウルは第二コリント5章でキリストの愛我に迫れりと言いました。キリストの愛が私に追いかけてくると言いました。これはキリストの愛が私を取り囲んでいるという言葉なんです。ギリシャ語の意味は。もう一度発展に戻ってみましょう。人とは何者なのでしょう。星くずのようなそんなちっぽけなちっぽけなもの、なきに等しいもの、心に留め顧みて愛で取り囲んでください。それなのにくよくよと寂しかったりつらかったりいじけたりしてるのは愚かなことだなぁと教えられるわけです。これが五節六節と進みますと、人を神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。なんと人間を神様がお作りくださった人として生まれることも奇跡でありますが、栄光と栄誉のうちに神の形に似たものとして作ってくださって、宇宙の中の冠だとおっしゃってくださった。人を栄光と誉れの冠をかぶらせた。一方ではクズ、一方では栄光の冠だ、神様の冠だとおっしゃる。なんと素晴らしい存在でしょうか。六節に、あなたの多くの技を使徒に収めさせ、万物を彼の足のもとに置かれました。人間に尊い万物の管理の使命を与えられました。この両面、星くずのような、宇宙のくずのような小さい小さいなきに等しいもの、一方で宇宙の冠のような尊い存在、それが神の愛の対象として、神に背くこんなクズのような私たちのために、神はその一人子を人としてお送りくださり、人として歩まされ、罪なき生涯の後に十字架の上に父を彼らを許したまえと身代わりになって死んでくださって、誰も私を通らなければ父の身元に行けない、身を私は道であり真理であり命であるとおっしゃった。すべての動物、ここに羊も牛も野の獣も空の鳥、海の魚、海地を通うもの、美しい言葉ですが、最初に羊と出てくるのはダビデが羊飼い牧道であったということを思うと非常に意味深いものを感じます。さて最後に九節、もう一度一節の前半が繰り返されます。私たちの主、主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。小さな鳥に足りない人間のこの矮小さ、その人間を引き上げてくださる神の恵みの大きさを、赤ちゃんの唇のこの存在を、栄光の賛美を通してそれを表してください。なんと素晴らしいことでしょうか。いたずらに人間を癒しめる思想ではなく、また人間を拝めという高慢な怪物にしてしまうのでもなく、本当の意味で人としてバランスを持って、私はクズ、宇宙のクズ、私はけれども冠、人とは何者か、その思いを持ちながらこの夏 夜空を仰ぎ、大海原を見、自然界の中で、そして自分の心を見つめようではありませんか。お祈りしましょう。最後に9編の19節と20節をご一緒に読んで終わります。いつか9編をまた違った角度で歌われている歌を、質とは何者かを歌いたいと思い、味わいたいと思いますが、19節20節を歌いましょう。そして今日選挙が持たれますが、本当に神様を恐れる政治家、己がただ人間に過ぎないことをわきまえた政治家が選ばれるように祈りたいと思います。19節20節、はい、主よ立ち上がってください。人間が勝ち誇らないために、国々が見前で裁かれるために、主よ彼らに恐れを起こさせてください。己がただ人間に過ぎないことを国々に思い知らせてください。お祈りします。神様、幼子の口が神様のご意向を褒めたたえるよ。私たちの口も幼子のように神様をたたえるものとしてください。小さなものですが、あなたの愛に囲まれて、本当にイエス様だけで満足ですと、イエス様の愛に満たされて、他の人を愛して、生きていく人となれますように、主の御名によってお祈りします。アーメン。